私たちは福音書の中に多くの例え話を見つけ出すことができます。福音書の中で約3分の1は例え話とも言われています。ところが例え話と聞くとですね、どんなふうにお感じになられるでしょうか。例え話と聞いたら、その話によって何が言いたいのか、内容がはっきり理解できるとか、イメージが確実になっていくとかですね、その例え話によって言いたいことがはっきりしてくるっていうのが、まあ例え話と思いがちなように思います。ところが主イエスが語る例え話はどうもそうではなさそうです。主イエスに解説を聞かないとなかなか理解できない。日常のありふれた風景だったり、そのことが一体どんな風に神の国に関わってきたり、つながっていったりするのか、イエス様に聞かないとわかんない。そんな例え話が聖書の中に、福音書の中にたくさん出てくるように思います。先ほど詩記者に読んでいただいた、この種をまく人の例え、聞いているこのユダヤ社会の人々は、必ずどこかで目に触れたことのある、そんな風景だったろうと思います。種が道端に落ちて、ああ、食べていかれちゃった。あるいは、石の上に落ちて、日照りで、ああ、根がないからね、弱ってしまった。あるいは、藪の中に落ちて、窒息するようにして藪に覆われて、大きな実にはならないね。今の私たちでもすぐに想像がつくような、そこら辺にある風景、その中でそれがどんな風に意味があるのか、私たちはこの福音書から受けていくとき、必ずイエス様の解説がないと意味がわかんない。どうもこれが福音書の例えであろうと思います。神による福音書をずっと順番に皆さんと一緒に学んでおります。ルカの福音書とマルコの福音書とマタイの福音書、この三つの福音書にこの種をまく人の例えが出ております。福音書の中で一番古い、最初にできたのがマルコの福音書と言われています。ルカによる福音書を書いた人はこっち側にマルコの福音書を持っていて、そしてまたルカによるその共同体が聞いてきた口伝、言い伝え、これをこうフュージョンして、ね、そしてルカによる福音書が出来上がっていったと言われています。ですからルカによる福音書はただイエス様の伝記でもないし、この共同体によって本当にこの御言葉が培われるためにこの福音書が出来上がっていった、そんなことが言われています。ですから皆さん、このぜひ同じ種をまく人の例え、マルコバージョンとマタイバージョンとルカによるその一つのこのまた種をまく人の例えを比べっこしてほしいと。4月から使っていますこの聖書協会共同訳では、どこの箇所にその同じものが書いてあるかっていうことがきちっと記されていますから、ぜひこの3つの福音書を比べっこしてください。そうしますとはっきりわかるのが、ルカによる福音書が一番短い。他のものは1節から9節まであるものを、なんとたった5節。4、5、6、7、8、5節で終わらせています。ですから短くなってしまう。なんでルカは短くしようとしたのか。そんなことも面白いな、そんなふうに思う。そして、この3つに必ず書いてあろう。そのお話の最後に大勢の群衆に向かって言ったこのイエスの言葉は全く一語一句変わらず聞こえてきます。聞くの耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい。今日の福音書ではこの聞く耳のある人はどんな人なのか、それは8章の21節までいかないと答えが生まれてきません。この箇所については 11月になってからまたお話をさせていただこうと思いますが、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人である。耳のある人こそ、神の言葉を聞いて行う人である。ルカはそのことが言いたいためにずっと8章の順番立てをし、そしてこうやってお話をどこに入れるのか、ぜひ順番も皆さん比べっこしてみていただけたらいいなと思います。聞いていた大勢の群衆は、聞く耳のあるものは聞きなさい。聞くっていうのは、シェマっていうその言葉が使われています。当時のユダヤ社会の成人男子は、毎日一日に2回、シェマイスラエルと言って言葉を唱えていました。聞けイスラエルよ。私は今日あなた方の耳に語る掟と法を、これを守り行いなさい。あるいは、聞けイスラエル、シェマイスラエル、私たちの神、主は唯一の主であり、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。新命記の5章と6章に出てくるこの言葉は、成人男子であれば、一日に2回は唱えたらといけない。必ず、手につけたり、頭につけたりして、覚えていきなさい。そんな風に言われていますから、聞け、シェマーって言われた途端に、体がこう、ピッと反応する。そのような習慣がもうできていた人たちの、その人たちに向かって、聞く耳のある人は聞きなさい。イエス様はおっしゃった。ですから、弟子たちはそわそわするわけですよ。これにどんな意味があるのかな。弟子たちはイエス様のところにやってきて、これはどんな意味なんでしょうか。聞きました。わからないことを質問する、これとっても大事なことです。立ち止まってわからない、だから質問をする。聖書日課を毎日毎日やってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、全部わかった、まずこの世界中に一人もいないでしょう。わかんないなって思うこと、これなんでこんなこと書いてあるのって思う。皆さんいろんな経験されるんじゃないでしょうか。わかんないっていうことが大事なんです。わからない、そこで質問をする。この愛の浦光キリスト教会は10時から教会学校をしております。教会学校の中でここわかんなかった、今コヘレトの言葉をやっておりますけれど、これはどういうところにどういう意味でこの言葉が入ってるの、謎だらけです。でもそこに本当にたくさんの研究者がいたり、あるいはこんなこと、ここにこんな意味があってここにつながってるねって分かち合うことで謎が解けて、そして聖書の御言葉がその人の心の中に植えられていくわけです。教会学校って本当に素晴らしいです。礼拝中に私がここで御言葉を語っていながら、先生それちょっと分かりません、相当勇気のいるそのようなことでありましょう。だけど教会学校はそれ分からないんだよね、分かんない、この分かんないがいいんです。弟子たちは分かんなかったからこそ、あんなに普通の風景のことをイエス様が言ってどんな意味だったんだろう。イエス様のところに来て、そしてそれで今日の御言葉へと皆さんがつながっていく。弟子たちが質問しなかったら、その例え話は単なるお話で終わってしまう。聖書っていいな、すごくそんなふうに思います。人が分かんない、そのことが新しく開かれていくし、そしてまたそこに本当に神様がイエス・キリストを通して私たちに伝えてくださる真理が私たちのところに届いていく、その素晴らしい出来事が私たちも共有することが、御言葉によって養われていく、そのようなこと、ぜひ皆さんも聖書を読んだら質問を見つけてください。わからないことは決して恥ずかしいことではありません。わかんないね、それが言えれば言えるほど私たちはもっと聖書が好きになるし、 聖書って素敵だなって思えていくんではないでしょうか。弟子たちはこの例えはどんな意味かと主イエスに尋ねます。さあ主イエスはどんなふうに答えたでしょうか。あなた方には神の国の秘義を知ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。こんなふうに言われました。弟子たちの顔を一つ一つ見て、あなたたちは特別なんだよ、そう言われたんです。あなたたちは神の国の秘義を知ることができる特別の人なんだよ。イエス様はそんなふうに言ってくださったんです。聖書の語る神は今日この礼拝に出席してくださったお一人お一人にもおっしゃってくださいます。あなたは特別なんだよ。今日ここに礼拝に出た自分たちの時間を作って、そしてまた切り取ってこの礼拝に出た、だからあなたは特別なんだよ。あなたこそ神の国の秘義を知ることができるそのチャンスを今日いただいたんだよ。そのように神様おっしゃってくださるんです。秘義、なんかあんまり使われた言葉ではないです。ある聖書では奥義という言葉、あるいは秘密とか神秘とか言われるそのような言葉です。皆さんミステリーブック、あるいはミステリーという言葉よく使われていきます。ミステリー好きですか。謎解きです。このミステリー、これが秘義と同じ語源になります。ですから分かんないことを調べていったり、分かんないことが知らされていったりする、その分かんないことのことをこの聖書では秘義という言葉を使っています。先ほども話したように主イエスの例え話はこのミステリーに満ちています。聞いてみなくちゃ分かんない。じゃあ誰に聞くのか。弟子たちと同じように私たちは主イエスキリストに尋ねるんです。主イエスに近づいて分かんないなって言いながら聞いてみること、そしてまた本当に一緒に主イエスによって養われた教会の友に分かんないんだよって言っていくことによって、私たちは本当に神の国の秘義、神秘、奥義を自分の手で見つけていくこと、そして知らされていくこと、それが経験することができるのが教会、まさに教会の出来事である。による福音書の種をまくこの人の例えは、弟子たちの質問に応じてイエス様が例え語られて、またなぜ例え話で語らなくちゃいけないかという説明をされています。著者のルカは簡潔にこんな言葉をそこの後ろに入れました。彼らが見ても見えず聞いても悟らない。これはイザヤ書のこの6章の9節と10節の短縮版であります。聞いていた弟子たちはその短縮版を聞いただけでもなお、あ、イザヤのあそこだ、みんな本当に聖書の言葉に精通している人たちばっかりです。今も皆さんぜひイスラエルの旅に出てユダヤ人にお聞きください。旧約聖書を空で言える人たちが山のようにいる、そのように聞きます。ですから聞いて覚えていく、そのようなことがたくさん人々の中で培われ養われていった人々がそこにいるようです。ですから彼らが見ても見えず聞いても悟らない、あのイザヤ書のことだ、そしてパーッとイメージが広がっていくわけです。イザヤ書のあの6章の9節10節はどんなところだった。イザヤ、イザヤ、神様がイザヤを呼び出してイスラエルのために語る預言者となりなさい、そうやって証明されていくその場所です。普通証明されるっていうか語りなさいって言われたら聞く人々を神様が用意してくださるって思うじゃないですか。ここは罰です。イザヤ、あなたは預言者として立てられていく、だけど聞く人はみんな聞いても悟らないし見てもわかんないし そういう人たちにみんなしたか。誰だってそんなところで語りたくもない。そんな中でもなお預言者は語ることを神様に委ねられた。なんでそんなになるんだろう。なんでせっかく一生懸命神様が働きかけても聞くことは聞かないし見ることは見ない民が作られるんだろう。情けないなって思いながらも、このルカの、この著者のルカの気持ち、そうなんだよね。あの時はたくさん大勢イエス様の例え話聞いてたはずなんだけどね。それなのに弟子たちも、そして大勢の人たちも、あのイエス様の十字架のところには誰もいない。そうだよなって思いながら、このイザヤの言葉をルカはしみじみと使う。彼らが見ても見えず、聞いても悟らない。私たちもそうかもしれないんです。たくさんの御言葉が浴びるほど受けても、自分の状況の中で今日はよしとこうと思ったり、調子悪いからなやめとこうと思ったり、かすめ飛んでいく御言葉がどんどんいっぱい周り中にあっても、心の中には終わっていかない。そんな経験が私たちの日常にもいくらでもあるかもしれない。そんな中で今日の種をまく人の例えをもう一度丁寧に私たちは受け止めていきたい、そんなふうに思うんです。まかれた種の行方をルカはものすごく注目して書いています。マルコによる福音書はまく人、この神がどれだけ人々を愛していったかということに着眼点が置いてある。ところが今日の皆さんと一緒に分かち合うこのルカによる福音書は、種がどこに行ったんだろうかということがこのルカによる福音書の着眼点である。そして丁寧にこの聖書を読んでいくと、一つ一つ道端にっていうところは英語でいけばアマンっていうところ、そしてまた岩の上には恩を使い、藪の中って言ったらば陰を使い、最後の良い土地っていうところではイントゥって中に入るっていう言葉、わざわざ前置詞まで変えて使っている。それだけ違うんだっていうことを言いたいがために、このルカによる福音書は丁寧に4つの種の行方を語っていくわけです。そして一番最初に、種は神の言葉である。道端の者は御言葉を聞くが、後から悪魔が来て御言葉を心から奪い去るので、信じて救われることのない人で、岩の上に落ちた人、これは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないと、しばらくは信じても死へ見合うと落語してしまう人たちだ。茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に塞がれて実を結ぶことがない人たちである。私たちは状況に応じて同じ御言葉を聞いたとしても、例えに記されたように真実に至らない人だったり、あるいは一時しか信じることができない人だったりしてしまうことがよく理解できるんではないでしょうか。私はよく覚えているある人の言葉を思い出すんです。私はキリスト教は卒業したから、もう御言葉はいいわ。なんかね、ものすごく悲しくって、どうやってこの人と話したらいいんだろうなって、そんなことを思ったのを思い出します。生きて働いてくださる神の言葉です。あふれるほどに種はいつもいつも神の手にある。そして神は絶えず休まず一人一人の心にイントゥ、中に植わってほしいという強い思いを持って植え続けておかれる。それを私たちは思うわけです。この箇所は人口の 0.5% しかクリスチャンがいない日本人においてはものすごく好きな例えだそうです。そりゃそうかもしれない。私たちがこう毎日毎日平常の中で出会う人もそんなにクリスチャンはいないんでしょう。そしてまた御言葉を大切にする人に出会うのも非常に貴重な経験かもしれない。だからこそ 私たちは御言葉によって豊かに実を結び、そして本当に喜んで生きる人に出会うとき、嬉しいなって改めて思うんじゃないだろうかなって、そんなふうに思います。失礼しますけど、私ね、ここのとこずっと朝のテレビドラマのエールっていうのを見てるんです。そしたらね、金曜日に薬師丸ひろ子さんが麗しの白百合、あの教会の一番最初に携わってくださった岡本明恵姉妹の大好きな歌、あの歌をなんと随分の時間1番も2番を歌ってくださった。そして振り返るようにしてその当時の昔の言葉がずっとこう流れていく。このところの監修をされた方、キリスト教として間違ってないかを調べられた方のブログを読みました。最初は薬師丸ひろ子さんの台本は、戦争なんかって言いながら地面を叩いて建築しようっていうような台本だったそうです。ところが薬師丸ひろ子さんが、賛美歌を歌いませんか、麗しの白百合を歌いましょう、そう言って話が変えられていき、その人が呼ばれてここでこの麗しの白百合を歌うのはどうでしょうか、そんな風に語られていきました。話がずっと長くなりますから割愛しますけれど、その中であれが出来上がっていった。薬師丸ひろ子さんは中高と玉川大学キリスト教のミッションの大学高校を出ていただいたようです。その中であの歌を覚え、そしてこの場所でこのことが一番素敵だって自分から言い出された、そのことも聞きました。この歌を歌っている間中、カメラを回している人も、そしてその周りにいた人も真っ赤になって目を晴らして泣いていった。コロナで本当に撮影が伸びたり、銃は省略されたり、本当にあのテレビ番組の中で大変なことがいくつもあったようです。その中であれが歌われた、そして本当に人の命がどれだけ大事かっていう2番の歌詞が始まった途端に号泣する人がいた、そんなことを私は聞きました。豊かな実を結ぶって何なんだろうか、本当にその人の心を打つことって何か、人の心に御言葉が入る、その中で人が変えられて、何か本当にその時が与えられた時にこうしませんか、こんなことはどうでしょうかって言えていく、一人の人が出来上がっていくってすごいなって思いました。きっと人間っていうのは御言葉によって作り変えられていく。それは賛美歌の詩であったり、その人と一人との教育だったり、あるいは本当に家族の働きかけの言葉だったりで、きっと人が変えられていき、そしてその御言葉が養われ、培われ、そして言葉によって態度によって豊かに変えられていく、その人が育てられていく。素敵だなって思う。良い地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。創造主なる神は私たちに忍耐して100倍の実を結ぶように良い地を備えてくださったんです。耕して耕して、岩だらけの石を除いて柔らかくして、水分がいくようにして、100倍の実ができるように、人々が本当に実をつけるように神様は良い地を備えてくださった。だからこそ主なる神は私たち一人一人に呼びかけていくんです。主なる神に立ち返っていくよう、生きてくれ、あなたの命は豊かな実を結ぶ可能性に満ちている、そしてあなたは本当に神様に愛されるべきその一人だ、あなたこそ特別なんだ、御言葉をいただいて、あなたが本当に豊かな実を結び、人々に愛され、人々を愛するその人へと変えられていく。どんな状況になってもなお、 復活の主があなたと共にいるっていう素晴らしい出来事があるよ。そしてあなたは豊かな実を見つぶその人です。そうやっておっしゃってください。主なる神は一人の道端に落ちた、あるいは岩の上で干からびた、藪の中で窒息した、そんな状況がいくら起きてもなおあなたに御言葉を届ける、あなたの必要なものは御言葉だっておっしゃる。私たちは心を開いて豊かに御言葉を受けるとき、人が作り変えられ、この時っていうときに変えられた言葉によって人々を癒し、人々を本当に喜ばすその人へと変えられていくんです。父なる神様に本当に委ねるとき、自分という本当に愚かでどうしようもない私たちが夜市に売られて豊かな実を結ぶものへと変えられていく、その喜びを今日もまた分かち合うことができて心から感謝いたします。お祈りをいたしましょう。夜市に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。主なる神は忍耐強く絶えず休まず種をまき続けておられるその方です。私たちは本当に自分たちの状況の中でなかなかあなたの御言葉を受けられ、そして植えられていくそのものへとなかなか難しい状況がいくつもあります。でもなおあなたの忍耐の中で良い実を結ぶ、実を結ぶそのものとさせてください。主が働いてくださることに委ねる私たちであることができますように、主をどうぞ導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。